野球時代、寺田虎彦作。明治20年代のことである。今この思い出を書こうとしている老学生のまだ高顔の少年であった頃の話である。太平洋からまともに激しい潮風の吹きつけるある南国の中学にレコードを留めた有名なストライキの嵐があった末に、英国仕込みで、しかも豪傑肌の新しい校長が卒業したての新学士の新職員5、6人を従えて赴任すると同時に、カビ臭いこの田舎の中学に急に新しい文化の風が吹き込んできた。その新文化の最も目覚ましい表彰として、維新時代の夢のまだ冷めきらなかった生徒たちの心に強い印象と衝動を与えたものは、ベースボール、フットボール、クリケット、クロケ、それからボートレースなどの新遊技であった。若く元気な生徒らの目には、どこかの別の世界から甘くなってきたような、法学士、農学士、文学士の先生たちがシャツ一つになって校庭で猛烈な練習をリードした。生徒らの目には世界が急に素量的に飛躍したように感じられた。そうしてさらに次に来たるべき時代への希望と同型といったようなものが封建期の子供らの頭の中に勢いよく芽生え始めたのであった。まいた種のうちでも、クリケットやクロケーは風土に合わなくて時期にしおれて枯れてしまったが、ベースボールとボートレースはのびのびと成長した。校舎は器具の関係から学校に限られていたが、前者は当然、郊外にまでも伝播してゆくべき性質のものであった。町外れの草原や冬田の上で至るところに真似事の野球線が流行した。ベースにはむしろの切れ端や雑巾で用が足りた。ボールがゴムまり、バットには手頃の竹片がそこらの畑の垣根から容易に略奪された。しかし、それでは物足りない連中は、母親をせびった小銭で近所の大工に頼んで、いい加減の棍棒を手に入れた。とわみの重りを叩きつぶした鉛玉を糸くずで丹念に巻き固めたものを芯とし、なめし川、それがなければ、ネルやモンパの氷炭型の切れを2枚縫い合わせて、手製のボールを作ることが流行した。横文字のトレードマークのついた本物のボールなどは学校の他にはどこにも見られなかった。しかし、この手作りのボールがバットの頭にカーンとくる手応えは今でも当時の賢治らの若かりし日の夢の中からかなりリアルに響いてくるものの一つである。ミットなどは到底手に入らなかった。この思い出を書いている老書生の左手の薬指の第一関節が20度ほど横に曲がってしまったのは、その時代の記念である。先日、彼がその話をある友人に持ち出したら、僕もそうだと言って彼以上に一層ひどく曲がった薬指を見せて、互いに苦笑した。彼が高等学校に入って以来、今日まで通ってきた道筋は、しかし、スポーツの世界とはあまりにかけ離れていた。そうして、40年近い空白を隔てて、再び彼の歴史のページの上に、バットやボールの影が差し始めたのは、ようやく昨今のことである。昨年のある日の午後、彼は某研究所にある若い友人を訪ねたが、いつもの自室にその人はいなかった。そこらの部屋を探し歩いたが、 尋ねる人もその他の人もどこにも見えなかった。おしまいにある部屋のドアを押し開けて覗くと、そこには大勢の若い人たちが集まって、渦巻くタバコの煙の中でラジオの放送を聞いているところであった。それは何の放送だか彼にはわからなかった。ただ拡声器からガヤガヤという騒音が流れ出している中に混じって、早口に咳込んで喋っているアナウンサーの声が聞こえるだけであった。聞いてみると、それは早慶野球戦の放送だというのであった。彼はなんだかひどく寂しい心持ちがした。自分の周囲には自分の知らぬ間に自分の知らぬ新しい世界が広大に発展していて、そうして自分に最も親しい人たちの多数は、みんなその新しい世界に生きている。そうとは知らず、彼は古い世界の片隅の一室にただ一人閉じこもっていて、室外の世界も彼と同様に、全く昔のままで動いているような気がしていたのである。ところが、すすけた象牙の塔はみじんに砕かれた。自分はただ一人の旧世界の廃山者として新世界のただ中に放り出されたような気がしたのである。往来へ出てみると、そこのラジオやかしこの雑貨店の店先には、道行く人がめいめいの用事を忘れて立ち止まり、寄り集まって蘇生覚醒器の美しからぬ騒音に聞き惚れている。それが彼には全く何の意味もない風か波の音にしか聞こえないのである。商店員は自転車を止め、若きサラリーマンは靴紐の溶けたのも忘れ、魂は飛行機に乗って青山の空を駆けているのである。今年の10月13日の午後、彼は上野へ出かける途中で、近所の某富豪の家の前を通ったら、玄関に大勢の男女の履物やコウモリ傘が所狭く並べられて、印番店の下足板がついていた。そうして門に向かった洋風の大きな応接間の窓からは、ラジオの放送が騒然と流れ出していた。なるほど。今日は早慶野球戦の日であると思った。それから上野へ行って用を足して帰るまで、至るところにこの放送の騒音が追跡してきた。罪人を追うフューリーのごとく追跡してきた。そうして家へ帰ってみると、彼の二人の女の子がやはり茶の間のラジオの前に座り込んで、ここでも野球戦の余興を撒き散らしているのである。一体お前たちにはこれがわかるのかと聞いてみると、そうねえというあまり要領を得ない返事であった。とにかくこの放送を聞くことは現代に生きることの一つの要件であるかもしれないと思われた。翌日の午後、彼が大学正門を出て大急ぎで円卓に飛び乗ると、なんと思い違えたものか、車掌がいきなりどちらが勝ちましたかと聞くのであった。しかしそれが当然、その日の早慶野球第3回戦に関する問いであることが、車掌にも彼にも致命的であったほどに、それほどにその日の東京の空気には、野球戦というものがいっぱいになっていたのである。彼は返事に狼狽した。そうしてそれに対して応答もできない自分を恥じなければならないような気持ちさえしたのである。彼のうちの呼び鈴の配線に故障があって、その修理を近所の電気屋に頼んであったのがなかなか来てくれなかった。後で聞いてみると、早慶戦のために ラジオの修繕が忙しくて、それで来られなかったというのである。野球戦の入場券一枚を手に入れるために、前夜から詰めかけて、周囲の寒い一夜を明かす勇敢な人たちの話は、彼を驚かし、感心させた。そして、彼自身の学問の研究に、これだけの犠牲を払う勇気と体力を失った自分を、残念に思わせた。慶応が勝つと銀座が荒らされ、早稲田が勝つと新宿が脅かされるという話も彼を考え込ませた。当時、彼の読みかけていたウェルズのモダンユートピアに出てくる、いわゆる侍は、こういうスポーツには手をつけないことになっているが、それはこの著者のユートピアにおける銀座新宿の平和の乱されるのを恐れたためかもしれないと思われた。これらの経験は、この空想的な老学者に次のようなことを考えさせた。一体野球その他のスポーツが、どうしてこれほどまでに人の心を捉えるのであろうか。野球もやはりヒットの遊戯の一つである。射的でも玉突きでも、同様に二つの物体の描く四次元の世界線が、互いに切り合うか切り合わぬかが主要な問題である。射的では、的が三次元空間に静止しているが、野球では的が動いているだけに事柄が複雑である。のりべらで飛んでいるハエを叩き落とす芸術と、この点では共通である。近頃、ボルンが新しい統計的物理学の基礎を論じた中に、ウィルヘルム・テルが息子の頭上のリンゴを射落とす話を引き合いに出した。昔の物理学者らが一命を電子と称するテルの矢の狙いは、熟練と注意とによって無限に正確になりうると考えたに反して、新しい物理学者は、到底超えがたい、ある不確定の限界を任用することになった。いわば、昔はただ主観の不確定性だけを認めて、客観の絶対確定性を信じていたのが、今では不確定性を客観的実在の世界へ転籍させた。この考えの根本的な変遷は、いわゆる因果律の概念にも、また、根本的な変化を要求する。しかし、それは単に、原子電子の世界に関することばかりでなく、これらの原子電子から構成されているすべての世界における因果関係に対する考え方の立て直しを掲示するように見える。いかに現在の計測を精鋭に行き渡らせることができたとしても、過去と未来には末広がりに朦朧たる不明のささべりがつきまとってくる。そうして、実はそういう場合にのみ通例考えられているような因果という言葉が初めて独立な存在理由を有するということには、今までおそらく誰も気がつかなかったのではないか。こういう漠然たる空想をどこまでもたどりたどっていった末に、彼は確定と偶然との相争うヒットの遊戯が何故に人間の心をこれほどまでに強く引きつけるかという理由をおぼろげながら監督することができるような気がした。同時に物質確定の世界と生命の不定世界との間にそびえていた万里の鉄壁の一部がいよいよ破れ始める日の幻を心に描くことさえできるような気がしたのである。その曲がった石柱のごとく、ヘテロドックスなこの老学者がネズミの巣のような研究室の片隅に、安物の遠い巣にもたれて、うとうととこんな夢を見ているであろう間に、容赦なく押し寄せる野球時代の波の音は、 どこともない秋晴れの空の果てから聞こえてくるであろう。そうして、午後の茶を飲みながら、彼と研究を共にする若い学者たちに、彼のしなびた左の薬指の第一関節における約20度の屈曲を示し、僕だってそう馬鹿にしたものでもないよ。そんなことを言っては皆に笑われながら、34年前の手製のボールのカーンとくる手応えを追加しているであろう。白熱せる神宮競技、白熱せる万国工業会議。こういうトピックスで逆毛だった高速度ジャズトーキーの世の中に、彼は1850年代の学者の行った古色騒然たる実験を、あらゆる新しきものより新しいつもりで繰り返しているのであろう。そうして過去のベースを逆回りして、未来のホームベースに到着する夢を見ていることであろう。